皆さんこんばんは。被爆者の証言を世界にの時間です。この番組は京都外国語大学に事務局を置く国際的な翻訳者集団ネットジータスがお送りします。今夜は広島で5歳の時に原爆に遭った男性、隅田俊信さんのお話です。ラジオでは日本語のまま放送しますが、番組終了後ラジオカフェのホームページにアクセスしていただくと、私たちが翻訳した外国語の字幕付きのビデオ映像が見られます。
Good evening everyone. It's time for 被爆者 testimony to the world. This radio broadcast or podcast is brought to you by an international translators network, the NetJitas. On tonight's episode, we will bring you the story of Sumida Toshinobu, who was 5 years oldWhen he was struck by the atomic bomb in Hiroshima. Unfortunately, this broadcast will only be in Japanese, but if you search for the Kyoto Sanjo Radio Cafe's website, you will find the links to the subtitled versions of the testimony video which we have translated into. Now, without further ado, here's the voice of Sumida Toshinobu.
ではまず隅田俊信さんの肉声をお聞きください。
隅田俊信さん、当時5歳、爆心地から 2.5km 離れた緑町の自宅で被爆しました。ピカッと光る光を見て窓際に向かって走り出した途端、すごい音が聞こえ、爆風で吹き飛ばされたといいます。水を求める被災者の様子や、身元もわからないまま焼かれていく死体の匂い。原爆は幼かった隅田さんの心に大きな悲しみとして刻まれています。
私の父は大きな船会社の船長をしておりました。それで1年のうち半分は船乗り、半分は家におるというような生活だったようです。それでまあ親父がその頃家族 の生活をのためにですね、千田町のちょうど今の広電車庫の真ん前ぐらいのところで銭湯を営んでたそうです。そこへちょうど父 の召集令状が参りまして、船会社ごと徴用されたんです。それで何をするか言ったら、その軍人とか物資を東南アジア諸国にですね運ぶのに借り出されまして、父は出征していったんですね。その時に父が今の被爆したところ の南町にですね一軒家の住宅を買ってくれまして、銭湯は閉鎖して、その住宅街の南町の住居に引っ越ししました。長男は当時もう、16歳ぐらいですから、学徒動員で宮島の裏に堤ヶ浦っていうところが今でもあるんですけど、海水浴場でありますけど、そこが弾薬庫だったんですね、軍の。その弾薬庫の学徒動員で召集されて、兄はそこに行ってました。それで姉は当時もう今で言いますと小学校6年生ぐらいですかね、学童疎開で、場所はもう私も忘れましたけど、田舎の方の学校ごと学童疎開していました。それでその次の次男の私、すぐ上の私の兄はですねちょうど小学校2年生で、妹はまだ私よりまだ2つ下ですから3歳ですか。その日の朝はですね、いつも空襲警報で、その日の朝も空襲警報で一回防空壕へ避難しました。で空襲警報が8時頃に解除されたから、もういいわ学校行くって、兄は誘いに来てくれた友達と一緒に、学校行きました。で私は妹とお母さんとおばあちゃんと家の中にいたわけですね。縁側でママごと遊びをしてました。それで当時おばあちゃんは60歳代ですね、母は30歳代ですね。それで 母はなぜその日を折ったかと言いますと、前日の疎開作業で足を負傷しまして、免除になったんですね。作業免除が出まして休んでたんですね。それがまあ生死の分かれ目になったんですけど、でその時に出た婦人会の方は全滅、全員亡くなられたそうですね。誰一人生き残ってる人いない言って、母はよくね、戦後よく話してくれました。で私は縁側で遊んでて、多分奥の部屋におもちゃでも取りに行ったんでしょうかね。奥の部屋におりました。そしてピカッと光った頃、あれなんだろう思って光った方の窓際に向かって走ったんですよね。そしたらその後すごい爆風と音で吹き飛ばされた、そこまでは覚えてますけど、あとは記憶がなくて、泣き声で助け出されたそうですね。そしたらまあ、家そのものは骨組みだけ残して、屋根から壁から皆吹き飛んだそうですよ。階段も見ないんですね。で祖母は祖母で何、台所で何か爆発させたのか、とにかく何の爆発が起きたんだろうかと、警戒警報もならない、空襲警報もならないしね、いうことで思ったそうですが、まあ、とにかくそれでおばあちゃんが後々どうやって2階から降りたかは覚えてないということをよく話してくれましたけど、降りてきまして、で私がいないということでやったら、まあ泣き声がしてるからこの人だろうということで、今言う県病院の軍人さんに応援を頼んで引きずり出してもらったんですが、私は今でも傷がありますけど、ここに大きな、ここにですね、傷がありますでしょう。ガバッと分かりますか。それから脇腹と、それから腕のここにも大きな傷がありますけど、ここに障子の三が突き刺さった。で血だらけになってるから、でここをパッと抜いてここを止血しても、まだどこからか血が出てるようなからいで、服を脱がしたらこれここに刺さっとって、ここも抜いて止血というか、包帯ぎゅうぎゅうで止めに止血してくれさそうですよ。それでもまだ血が出てるようなから言うんで、見たら体見たら横っ腹にも障子の三が突き刺さって、1、2、3箇所障子の三がですね突き刺さっとったそうです。これは母が後々何回も聞いた話なんですけど、それでもう出血多量でですね、県病院から駆けつけてくれた軍医さんもですね、あ、この子はもう助からんと言われたそうですわ。輸血がない、できない状態ですから、つける薬もろくすっぽないわけですからね。そういう状態で、まあ、なんとか九死に一生を得ましたわけですね。たまたまね、うち県病院の軍医の将校さんをですね、2人下宿させてたんです。家が大きかったから、それも運が良かったんです。下宿させた軍医さんがですね、心配でもう仕事の合間を見て、まあ、ひどい状況だというのが分かるから、下宿先のおばちゃんの家どうなってるだろうか、家族はどうなってるだろうか言うて、まあ普通なら心配してくれますわね、特別にでもね、家族同様ですから、長い付き合いでしたから、だから駆けつけてくれたのが幸いしたんです。だから兵隊も呼んできてくれたんです。そして火が近づいてこなかったのが良かったんです。ちょっと北側に行ったところの千倍校舎までは、三幸橋のたもとまでは皆焼けたんですから、で広島ガスがかろうじて焼失を免れたわけですから、あそこ南町ですけどね、あそこで火が止まったわけですね。あともう500メートル来てくれたら緑町も焼け野原になる。そういうことがあるから言うんで、防火帯を作る作業が疎開作業っていうのがありまして、各町内から一人、男でも女でもいいから作業員を出しなさいという軍の命令で、町内の方はほとんど出てたわけですよね。だから広島で亡くなった市民の中には、その軍の命令で疎開作業で出てた人が大半を占めとるんだと、私は今でも声を大にして言いたいんですけどね。それで私の長男の兄は従って進みが浦で音と光とキノコ雲が見えたそうです。広島にはすごい新型爆弾を落とされたようで、市内がもう焼け野原全滅じゃいう情報が入ったから、家が心配で、帰ろうにも番船、船ですね、船は出んし、どうしたかは分からんけど、もう無我夢中で今の宮島の連絡船がある海をね、 泳いで渡ったそうですよ。そして宮島口までたどり着いて、あの宮島線を一目散に歩いたそうですよ、7日の日に。それはもう人馬も牛馬ももうそくらましに転がってくすぶっとるし、人間か馬か牛かわからんようにみんな溶けてなくなるような五体満足の人はねいなかったそうですよ。だから死体をまたぐというか死体の上を踏んづけて歩かないと市内を横切れなかったそうですね。それで数箇所橋が落ちてどうしても大回りしなきゃいけないから、もしやむれないから川の中をザブザブ渡って来たそうですけど、川にはもう本当今思えばよう渡ったないぐらいもう死体がね川を埋め尽くしとったそうですよ。だから死体をこうよけよけ川を渡って、それでまた死体を踏みつけながら家までたどり着いたそうです。みゆき橋を渡った頃からですね、今度は死んだ人はあまりいないんだけど、被災者が何じゃこれはいうようなね、もう影形もないような人がドロドロドロドロ歩いて、その県病院日赤目指して歩いてるんだそうですよ。すぐ上の兄は今言う学校行き寺子屋行ってた時に、みゆき橋の上で6人おったそうですよ。やっぱしピカッと光って何事か思ったらもう一瞬、あとは何のこっちゃわからんかったそうですが、気がついて起き上がった時には橋の真ん中のところで被害に遭ったと思うんだけど、被災したと思うんだけど、橋のたもとまで飛ばされとったそうですね、兄は。それで自分がどれほど怪我してるかわからないんだけど、とにかくまあ友達を探したそうですよ、あとの5人を。そしたら友達は1人もその時には見つからなかったと。川に落ちたもんやら溶けてなくなったもんやら分かりませんよね。みゆき橋の上言うたら 1.5 キロぐらいですよ、直進で被爆しとるんですね。で気がついたらもう周りは電車が燃えてたとのは覚えてる、言ってましたね。でとにかくまあとにかく真っ暗闇だったそうですよ。朝なのになんでこんな暗いんだろうかって、とにかく真っ暗だったんですよ。だからしばらく動けなかったそうですね。そうするとスーッと明るみが差してきて方角が分かったから、とにかく一目散に家に帰ってきたそうですよ。そして家に帰ってきたら、後々母と祖母が話してくれるんですけど、誰か全く分からなかったそうですね。もうずるむげで、本人は見てないんだから分からんわけです。とにかくどれぐらい怪我してるか分からんけど、とにかく夢中で歩いたから、その時お兄ちゃん痛くなかったんやったら、痛みなんかはあの頃覚えてらんなあ言うんですよ。それで帰ってきて、和幸いう名前なんですけど、おばあちゃんと母が、あんた和幸ちゃん言って何回も聞いたそうですよ。それでやっと息子じゃ今分かってもろって家に入れてもろって、それからまたそのさっき話した部員さんのおかげで優先的に治療を受けることができたんですよね。そして、九死に一生を得まして、当時は頭の毛はズル向けで毛が生えてなかったですね、兄もね。小学校時代はやけどのようなつるっぱけでしたから、兄もよくいじめにあったそうですよ。ハゲハゲ言われてね。それで僕は何日かして子供だから出歩くじゃないですか。そうすると私の町内はもう被災者で、もう足の踏み場もないぐらい溢れとったのは今でも記憶してます。それでどの人が生きとるのか、どの人が死んどるのかいうのは子供ではわからない。もうものすごい匂いです。だから一日何回か兵隊さんが第八車を数人で押してきてですね、よいしょっとこう乗せていくわけですよ、死体をね。それで山盛りにして持って帰ってどうするか言ったら、ちょうど目と鼻の先の病院の前の土手の上へですね積み上げて燃やすんですよ、死体を。荼毘に付すんですね。もうそれはもう連日もう火が消えることなく燃やすわけですから。だからそのまた風下になった火の匂いたるや、もう窓を閉めようがどうしようがどうにもならないですね。もうえずくような匂いです。ご飯なんか食べれるやしません。 そして夜は夜でもう24時間四六時中燃やすんですから、ブスブスブスブスくすぶっとるわけですよ、その死体が。そうするとリンが燃えるんですね。その頃子供をリンっていうの知らないから、おばあちゃんあれ何って言ったら、おばあちゃんがあれはね、火の玉よ、人玉ないね、みんな亡くなって、あの人がみんな、そうですね、天国にね行ってるんだよって言ってね、話してくれましたよ。だからその当時を思い出すと、すいません、もう胸が張り裂くそうで涙が出ますね。誰にも分からずに亡くなっていた人がどれほどおられるんでしょうかね。子供心にその時の惨状を思い出すと、市内こそ歩き回ってませんけど、町内の毎日毎日どなたさんが亡くなって、どなたさんが遺棄されたのか分からない、時折、僕水くれ水くれ言われた時にね、水やっちゃいけんって言われたんですよ、親からね。なぜ言うたら、水やるとやけどの人はすぐ死ぬからやっちゃいけんのよって言うけれど、もう食べるものは食べれない状態だし、水くれ水くれ言われてるから、私はね家からね水汲んでね、叱られてもいいから思ってねやりましたよ。何人か覚えてませんけどね、水くれと言った人に水あげて、その人がコトッと亡くなったかどうかは記憶に定かじゃないですけど、美味しそうに飲んでくれたのは覚えてますね。小学校時代はその被爆者とか言うんでね、偏見はなかったと思うんですけど、中学ぐらいまではね。ただ高校ぐらいからですね、やっぱし被爆者だって映るんだってとかね、やっぱしちょっと今の結婚の時でも被爆者ということで向こうからなかったことにしてくれと言うてこられましたよね。中本さんが非常にいい方で、嫁の方の里の両親をね、その人は被爆者じゃないんだけど正しい知識を持っておられましたから、そんなことないよということで、その人の後押しで、まあ、結婚を成立して今日になるんですけど、いつも子供が2人いるんですけど、また孫もおりますけど、被爆者放射能の影響は出んじゃろうかとかね、いう不安は常に私の心の底にはありますね。非核三原則というのはですね、もう絶対法制化して、もう本当に作らない使わない持ち込ませないじゃないですけどね、この持ち込ませないいうことをこれから若い人が守っていってもらって、本当に日本はこの三原則を守ってるんだということが、近隣諸国や世界中に平和なアピールになるわけです。日本がね、本当それは世界の平和をね握っとると言っても過言じゃないですよ。 証言ビデオ、平和記念館さんが中学校のですね義務教育に取り入れてもらえるように活動してほしい。そして時代を背なうその若い子どもたちにね、原爆の恐ろしさ、核戦争の恐ろしさ、ね、平和利用だって一歩間違えたらどんなこと大変なことになるよと、本当に核という恐ろしさをもっと大々的に、知識を若い世代に植え付けてほしいですね。正しい知識を、偏見じゃなくてね、生きてる限り一人でも多くの方にこの被爆の実態をね伝えていく義務があるんだと思います。
隅田敏信さんのお話でした。今日は被害者証言の世界化ネットワークネットジータスの代表代行で京都外国語大学教員の池田明さんにお話を伺います。池田さんは大学でメディア論を担当されていますね。
はい、そこで今回は映画の話をします。まず、去年から話題になっている映画で、この世界の片隅にというアニメ映画があります。
あ、はい、私漫画見ました。
あ、そう。
はい。ご覧になったリスナーも多いでしょうけれども、どんな映画でした？
うん、戦時中の話なんだけども、名前も知らない相手に見初められてね、広島市から呉市ね、呉市に嫁いでいった18歳のすずさんという女性の、まあ、日常を描いたアニメ映画です。呉っていうと、まあ、旧海軍の軍港の町で知られてるよね。
はい。
で、やがて広島に原爆が落とされるっていう話。で、アニメって言ったら、どうしてもその、戦争を、なんかこう強調して、とてもその、なんかこう、残酷な悲惨に描くっていう、はい、そういうような感じがあるじゃない。でも、この映画は簡単と日常を描いてる。ね。
はい。漫画でもそうでした。
うん、
じゃあ映画版アニメの方の見どころはどうでした？
うん、あのね、この、正直というか正確な時代考証をしてるんだよね。
うん、
それで当時の広島と呉、をもう見事に再現した映画になってます。
うん、
で、すずさんっていうのは、まあ主人公なんだけども、そのまあ戦争中だから配給物資っていうのがだんだん減ってくるんだよね。で、はい、そういう中で、まあ、野に生えてる草、野草なんかを摘んで、料理してみたり、まあ、なんていうかな、下向きに、まあ、懸命に、その、家族との生活を守っていくんだよね。で、主人公のスーさんっていうのは、でも結構明るくてね、
はい、
絵が描くのが好きなんだよね。で、少しでも明るくね、まあ、生きようという姿が、まあ、印象的だったよね。
はい。
で、もう一つ、その、スーさんの声、を演じたのが、その女優のノンさんっていうの知ってます？前あの、JJJ っていう NHK のね、
はいはい、
あったでしょ。あの女優さんが、広島弁で演じてんだけども、これがね、すごくこちらのなんか心に染み入ってくるような感じがするんだよね。で、映画で、まあ人々の、なんていうか、日常、普段の生活、それにこだわることで、逆に言うと、声高に、戦争をその非難するというんじゃなくって、まあ、暮らしの延長上に、まあ、延長線上というかな、そこにある戦争、そのまあ理不尽さというのを見事に告発していると思います。で、そういうことを考えると、70年余り前、ね、戦争があった時、それと今というのが、まあ、地続きというかね、
はい、
地続きになってんだなっていうことを、まあ、リアルに教えてくれるものですね。
なるほど。漫画と違った映画の魅力ですね、うん、それは。では、他に原爆をテーマとした作品で、比較的新しく上映されたものは何かありますか？う
ん、あの、リメイク版なんだけどね、石積みっていうね、映画も去年ね、あの公開されたんだよね。で、これはあの、女優の、あの、綾瀬はるかさん。
あ、はい。
知ってますね。
知ってます。
彼女が朗読するんだけども、原爆で亡くなった旧制の広島、第二中学校の生徒の遺族の手記をこう朗読してるんだよね。で、もともとこの映画っていうのは、あの、1969年に広島テレビっていうのが、まあ、制作した作品で、まあ、当時は女優の杉村春子さんの、まあ、朗読劇として結構知られた作品なのね。で、綾瀬さんも、非常に感情を抑えて、抑制的に静かに、まあ、この手記をこう読み上げていってるっていうのが印象的で、一つこういうシーンがあってね、息子の死を見取った母親の、まあ、手記にこんなくだりがあるんだよね。お母ちゃんも一緒に行くからね、と申しましたら、後からでいいよ、と申しました。とあるんだよね。
すごい。うん、すごい文章ですね、うん、それは。
で、綾瀬さんもですね、このあの、亡くなった生徒さんの一人一人の名前を噛み締めるように、まあ、読み上げて、ね、うん、そこはまあ、こちらの非常に訴えるものがありましたね。
じゃあ具体的にそうした映画が訴えかけるものは何でしょうか。
僕たちはみんなね、やっぱり世界の片隅に、まあ、そこで精一杯生きている一人一人なんだよね。まあ、いわばかけがえのない日常、まあ、それを踏みにじる、まあ、残酷さ、理不尽さ、これに関しては、まあ、世代とか国境なんて関係なく、それを超えて僕は伝わると思います。ネットジーザスの活動、これも肉声の持つ言葉の力、これを多言語で語り継いで、そして希望をつないでいく、まあ、そういうことに他ならないと思うんだよね。最後に、リスナーの皆さん、京都っていうところも原爆の、まあ、原爆投下の候補地だったということに思いを巡らせてみてください。
はい、池田明さん、今日は来ていただきありがとうございました。
ありがとうございました。
皆さんいかがでしたか。被爆者の皆さんはたくさんの証言を残しています。でもそれが日本語だけだと外国人にはうまく伝わりません。言葉の壁が立ちはだかるのです。私たちネットジータスは、核兵器の悲劇を二度と引き起こさないでという被害者の気持ちを世界が共有できるように、さまざまな外国語に翻訳してインターネットを通じて世界に広げようというボランティア組織です。国立広島原爆死没者追悼平和記念館にある証言ビデオの字幕をいろんな言語に翻訳を進めています。この番組では英語、中国語、韓国語、フランス語、ドイツ語、スペイン語など、私たちが翻訳した10種類以上の外国語字幕のついた証言ビデオを毎月2回順次1本ずつ紹介します。映像をご覧になりたい方はラジオカフェのホームページにアクセスしてください。その日紹介した作品だけではなく、他の被爆者、他の言語版にもいつでもアクセスできます。隅田俊信さんの今日のお話は、中国語の字幕付き映像をもとにしてお送りしました。中国語を母語とする方、中国語を学んでいる方はラジオカフェのホームページから中国語字幕版の映像を見てください。そして外国のお友達に、キノコ雲の下で何が起きたのか、あなたの母語で知ることができますよと教えてあげてください。この番組は毎月第1、第3の月曜日にお送りします。では次回も午後6時から、またお会いしましょう。